医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組は、イェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、おはようございます。
おはようございます。
いやいや、前回は NFT を配る告知をしましたが。
うん、あ、そう、前回配るって言って。で、
うんうん、
どうしてもうまくいかない。ちょっと発信するのを配信するのを遅らせたりとかしたんだけど、
うん、
全然うんともすんともうまくいかなくって、
うんうん、
ちょっとそのポープっていうサービス使ってるんだけど、
うん、
そのポープの運営側に問い合わせたりとかしたんだけど、
うん、
あなたの条件ではその配布を許可することができませんってメールが返ってきて、
うんうん、
で、あ、これ困ったなと思ってちょっともう諦めて、とりあえずその回は注釈みたいなのを話の間に差し込んで、
うんうんうん、
ごめんなさい、ちょっとポープ配れませんって言って配信したんだよね、
うんうんうんうん、
でその前回はもう一回また説明を加えたんだけど、
うん、
その結局うまくいったんだけど、一番簡単だなと思う方向ではうまくいかなくて、
うん、
そのキーワードを番組内で言って、それをアプリに打ち込んでもらったら、うん、そのままドロップされるっていうのが一番簡単かなと思ったんだけど、
うんうんうんうん、
それがね、なんかうまくいかなくて、
うん、
なので、前回もお伝えしたんですけど、合言葉を番組内で言うので、うんうん、それをツイッターの DM の方に送ってもらえたらなというふうに思います、
うんうん、
そしたら我々の方からリンクをそのドロップができるリンクを返すので、そのリンクをピッと押してもらうと多分自動的にポープのアプリの中に入ってくると思いますんで、うん、
なるほど、
そういった形でしばらく運用してみようかなというふうに思ってます。
はい、まあじゃあ相変わらず番組の中であのキーワードを言うのは変わらないけど、
そうですね、
そのキーワードをツイッターの DM で送ってくださいっていうことですね。
はい、
はい、
でちょっと DM の仕様でその、うん、フォロー外の人からその DM が来たときに、
うん、
なんかその別のカテゴリーになっちゃってちょっとごちゃになる可能性があるので、もしよかったらフォローしてもらってから DM 送ってもらえるとよりスムースなのかなというふうに思ったりしますので、
はいはい、イリュラジーツイッターアカウントフォローの方をしていただいて、DM を送ってもらうということですね、はい、
多分フォローしていただいた方が分かりやすいカテゴリーに入っていくんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
というか感じで運用をとりあえずしてみて、
はい、
いや前ね、僕が一番最初にポープを配ってもらった時は、
うん、
なんかその合言葉をの配ってる人が教えてくれて、それを入れたらよかったから、
うん、
その方法ができるはずなんだけど、
うん、
なんかね、まあそのまだ黎明期っていうのもあってコロコロ仕様が変わるんで、
うんうんうん、
まあとりあえずはこの運用でという感じで、
うんうんうん、
で一応ルール的にというかその一応いつどの期間的には番組が配信されて1週間を期限にそのバッジの配布をしようと思ってるんで、1週間以内に DM を送っていただけるとというふうに思います、
はい、じゃあイルラジオリジナル NFT が欲しい方はぜひ Twitter アカウントフォローしてキーワードを DM してください、
はい、ね、DM でお願いします、
はいはい、
でそれがそう一つ目のプロジェクトのアップデートで、
うん、
でもう二つ目のプロジェクトも今結構密にミーティングをしていて、
うん、
で最初の第一ステップはどこなのかっていう話とともに、
うんうんうんうん、
最終ゴールというか、まあそのちょっと長期的にはどの辺を目指していきたいかっていうことも含めていろいろ議論してるんだけど、
うんうん、
そのいろんなさポイントがあるじゃん、
うん、
どういうふうに楽しく、あ、そうそう、プロジェクトの概要をもう一度説明すると、
うん、
医療の疑問を投稿してもらって、
うん、
その専用アプリなり専用アンケートフォームなりに投稿してもらうと、
うん、
トークンという形でポイントが配られるというふうなシステムを作りたいと思っていて、
うんうんうんうん、
でそれがその一番根幹となるこうシステムだと思うんだけど、
うん、
その集める楽しさとかをこうもうちょっとこう増やしていきたいなっていう形で、
うん、
ちょっとゲーミフィケーションというか、うん、そのゲーム要素を加えていった方が面白いトークンを集めたいという気持ちが増えるんじゃないかなっていう方向性の議論もあるし、
うん、
あともう一方ではその集まった疑問をどういうふうに対処していくかというか、
うん、
たくさんこう疑問が積み上がっていった時に、
うん、
どういうふうにアプローチしていくのかっていうのも合わせて考えていきたいと思っていて、
うんうん、
今日はその話なんだけど、
うん、
例えばさ、その、解決したい、この、なぜこれをやりたいと思ったかっていう理由の一つに、
うん、
疑問をこう投げかけたときに、すぐ答えが返ってくるっていうのも、ちょっと限界があるよねって話をちょっとしたんだけど、
うん、
だけど、その、なんていうのかな、医療者が、答えを必ず持っていて、
うん、
それに対して疑問を投げかけると正しい答えが必ず返ってくるっていうのにも限界があると思うんだよね、
うんうんうん、
なんかそういったなんていうか状況って医療関係だけじゃなくて教育の分野にも起きてると思うんだけど、
うんうんうん、
なんかさ昔ってさそのまあ、例えば学校の先生が答えを知ってて、
うん、
分かんなかったら先生に質問をして答えをもらうみたいな感じだったじゃん。
うんうん、
でも今はさ、そのインターネットとかを使うと、まあ、なんていうの、疑問があった時に、
うん、
そのもっと詳しい人とかさ、
うん、
もっと深く掘ってる人にリーチすることもできるようになってるわけじゃん。
うんうんうんうん、
だから学校の先生の役割っていうのももしかしたら変わってんじゃないかなってちょっと思ってて、
うん、
なんか
なるほど、ね、
そういう、うん、だからその学校の先生が答えを知ってる人で、
うんうん、
生徒が答えを探している人ではなくて、
うん、
まあ、その理想的な先生の像が今どうなってるのかちょっと分かんないんだけど、
うんうん、
もしかしたらその生徒が疑問がありますと、
うん、
あでもそれ結構分かんない疑問だな自分もって教師 の、うんうん、学校の先生も思ったりするかもしれないけど、うんうんうん、でもなんかこうあっちの方に行ったら答えが見つかりそうだよぐらいは多分分かると思うんだよね先生は、
うんうんうん、
なんかそれをなんていうのかな疑問の答えを一緒に探してあげる立ち位置みたいなさ、
うんうん、
役割が増えてんじゃないかなもしかしたらっていうふうに思ってて、
うんうんうん、
それをなんかその伊藤浄一さんのポッドキャストを聞いててそういう話をしてて、
うん、
あなるほどなって思ったんだよね、
うん、
その MIT のメディアラボにもともといたけど、うん、今日本に帰ってきてて、
うん、
で変革センターっていうその千葉工大のセンター長を務めることになった方なんだけど、
うん
うん、なんかいろいろその新しい時代の教育とは何かとかいろんな話をそのポッドキャストでしてて、
うん、
だからめっちゃ勉強になるから結構一から聞いてるんだけど、
うんうんうん、
教育にもそんな話をしてて、
うん、
あそうだよねってすごい腑に落ちた感覚があるんでね、
うん、なるほど、
うん、
いや結構なんか今の話を聞いてて思い出したのがなんだろうな結構子供の頃からというかまあひねくれてたからさ
うんうん、
その先生が答えを知ってる人だとは思えなかったのどうしても、
うん、
だからなんでみんなこう正解を探すとか正解を先生に聞くんだろうっていう疑問がずっとあって、
うん、
誰も正解なんか分かんないはずなのになんで先生が正しいとされてるんだろうっていう違和感みたいのがずっとあって、
うんうんうん、
さっきタクが言ったように先生もね迷うこともあるし必ずしも正解をしてないことの方が多分多いと思うから、うん、なんか正解を探すことをまあ一緒にね手伝ってくれるとかなんか勉強も正解があるんじゃなくて自分なりの勉強の方法を身につけるとかさ習慣とかさなんかそういうのを手助けしてくれるのが先生っていうなんでポジションの人なのかなっていうような感じだったね今聞いてて思った
そう、
うん、
それって なんかすごい腑に落ちるというか、
うんうんうん、
そのいや1たす1が2ですって言ってそれを証明しなさいって言われたら結構難しいと思うんだけど、
うんうん、
まあそれはそうだよっていうふうに教えてもいいと思うんだけどさ、
うんうんうん、
でもなんかその進路相談とかであなたはこの大学に行きなさいとかっていうのはさ、うん、先生の価値観から全部決めれることでもなかったりするじゃん、
うんう
ん、でもそれも先生の役割としてあったと思うんだよね、うん、進路相談。
確かに確かに。
それは一緒にこう、なんていうの、あなただったらこっちの方がいいかねって考えてあげるような役割だと思うんだよね、その、
うんうんうん、
その先生の役割っていうのは、
うん。
いや、だからそっちのウェイトが、その知識はさ、インターネットで探せば出てくるから、
うん、
それをどういうふうに解釈するのか一緒に考えてあげるとか、
うんうんうんうん、
なんかそういった役割のウェイトが大きくなってるんじゃないですかねって、
うん、
あの伊藤獣医さんが言ってて、
うんうんうん、
ああ、なるほどなって思って、だとともに、
うんうんうんうん、
医療情報もきっと同じなんだなって思ったの。
うんうんうん、
だからその希望が来た時に何でも知ってます医療従事者ですからって言って答えを返すのは、
うん、
ちょっとなんか違う気がしてて、
うん、
で膨大なさ医学の分野があるわけじゃん、
うんうんうん、
で医療に従事してても知っているのは本当にその一部分だけだと思うんだよね、
うん
うん、で同じ臓器を扱ってても臨床家として患者さんと接しているような立場にいる人と、
うん、
その臓器に対して新しい治療法を開発しようとしている人って、
うんうんうん、
知識バックグラウンドが全く違うっていうことはよくあって、
うん、
その2人同士がお話ししても全然噛み合わないってことあると思うんだよね、
うんうんうんうん、
だからそのぐらいもうすごい膨大な分野で、
うん、
なんかその物理学からアプローチしてる人もいれば、
うん、
の哲学的な部分からアプローチしてる人もいて、
うんうんうん、
だからその医療従事者ですっていうことだけで全部を語れないってすごい思うんでね、うん、
いやいやそうだと思う。いやしかもなおさらその、まあ、教師とか先生に対するそのまあ固定観念というか思い込みよりも、うん、よりお医者さんってこう万能というか、
うん、
そのね、まあ治してくれる、病気を治してくれるっていう期待感っていうのはすごい強いなと思うね。
うんうんうん、なんかそんなイメージがさあるじゃん。
あるある。
正直僕が医者になろうと思ったモチベーションの一つは、
うん
うん、そのなんかいろいろさ、これを食べたら健康になるとかあるけど、
うんうんうん、
それは実際どうなんだろうなと思って医者になりたかったっていうところがあって、
うん、
なんか医者だったらそういう答え知ってんじゃないかって思ったの、
うんうんうんうん、
でも栄養学のものすごい専門家でもいろいろこう意見が分かれるぐらい難しい分野だし、
うん、
医者として勉強しててそんななんかそういう話って一切勉強しなかったな、一切っていうのはまあちょっと語弊があるけど、うん、ほとんどなんていうか深くは学ばなかったなっていう気がして、うん、そうだからそういうかなんていうか何でも知ってるっていうのがその小座がさ、
うん、
ちっちゃい頃に学校の先生が正しくてっていうところに違和感を感じたのと同様に、うん、どんどんこうちょっと医者が何でも知ってて聞いたら答えてくれるっていう感覚自体に時代錯誤感がどんどん出てくんじゃないかなって、
うん、そうね
思ったんだよね。その検索したらさ、うん、もっと違った答えがこう来たりとかして、
うんうん、まあ
このうん
まあ、最近になるだってからよく言われるのは、まあ、セカンドオピニオンという言葉がさ定着してきたりして、まあその、
うんうんうん、
まあ、お医者さんだけでも複数の人に見てもらって、まあ、違う視点からのね意見とか、
そうだね、
まあ、それも一つのそういうことの表れではあるよね。
そう、それは一つの対策だと思うんでね、うんうんうんうん、そうで、いやだからその疑問が集まった時にそれをどうアプローチするかによってだいぶニュアンス、
うん、
運営側のメッセージ性っていうのはだいぶ変わってくるなっていうふうに思ったんだよね、
うんうんうん、
だから気をつけなきゃいけないなっていうふうに思ったというか、
うんうん、
だから我々が全部答えを知っていて、うん、疑問が集まったからそれに対して一個一個答えていくっていうスタンスではないなと思ったの、僕の個人的な、
うん、
そのがコンセプトとしては、
うんうん、
じゃなくってなんかこう、あ、そういうふうに疑問を思うことありますよね、
うんうん、
じゃあこっちの方向に一緒に探しに行ってみませんかとか、
うんうんうん、
その疑問はどうして生まれてきたのかもうちょっと聞いてから動き始めた方がいいかもしれないなって思ったりとか、
うん、
あると思うんだけど、 一緒に答えを探すみたいな形でコミュニケーションを取っていくのがいいんじゃないかなって思ったんだよね。自分はさ、自分が知ってる分野っていうのはもうひしひしと感じたのは、放射線の核医学の検査の研究をしてて、そんなの医療のね、ものすごいでかい世界の中の点でしかない、だからそこがその自分がその専門家だっていう風に立ち上がった時の限界で、そこしか自信を持って喋れる部分がないっていうとこなんだけど、でも他の専門家がどれぐらいその自分がそのまあどれぐらい専門家かみたいなことをさ、こう客観的に見るぐらいのことはできるような気がする、あの人もちゃんといろんな経験を積んできた方なんだなみたいなことぐらいは評価できるかなと思ってて、だからこう一緒にこう専門家を探しに行ったりとか、そういう役割はできるんじゃないかなと、
なるほどね、
感じて、そんなコンセプトっていうかそんな運営スタイルにしたいなってぼんやり考えてるね、
あとあれだね、なんだろう、今さちょっと話それるけど、ネットフリックスのなんかグッドドクターっていうドラマを見ていて、
見てたね。
でなんかもともとね韓国がオリジナルらしいんだけど、自分が見てるのはまあアメリカ版なんだけどさ、でまあ話の筋とはちょっと関係ないところでそのドラマを見てて思ったのが、やっぱり患者さんが適切に自分の情報をお医者さんに伝えるってことが重要だと思うわけ。例えば過去にこういう病気をやったとか、そういうことを言ってないだけでさ、処置とか変わってくるじゃん、処方できる薬とかが。だから患者さん側もなんて言ったら、そのお医者さんに伝える手段とかコミュニケーションをやっぱ学習していく必要があるなと思っていて。
そうだよね、
なんかそういう意味でもなんかこのタクがその医療情報を、皆さんの医療疑問とか質問を集めたいっていうのはなんか役立つかなって思ったけどね、聞いてて。
いや確かにそれも医療のなんていうか疑問というかポイントではあるよね、そか病院行った時にさ、いろいろ聞かれるわけじゃん、何々しましたかとか、どんな薬を飲んでますかとか、それがその実際に臨床ではものすごく大事な情報なんだけど、そのなんかちょっとちゃんと覚えてないからなかったことにしとこうかなとかっていうこともあると思うんだよね、ちゃんと答えられないからなんか本当かどうか分かんないしみたいな、でもそういったことが重要だっていうふうにもし分かっていたらお伝えしていただけるかもしれないし、やっぱそこのね、このコミュニケーションの垣根の変える、垣根を変えるというか、
そうね、まあそこは
ちょっと違った、
コミュニケーションで解決できる部分と、あとまあテクノロジーが解決する部分もあるんだろうなと思うけどね。
そう、そうなんだよね、だからさ、そのそれっていい、すごいいいポイントだなと思うのは、疑問が来ましたと、で、あ、それはもう教科書に載ってるレベルでこういう風に決まっていますっていうこともあるじゃん。例えば血圧は低い方がいいんですかみたいな質問はさ、それは低い方がいいですっていうのをかなり確からしく言えるの、それはなんでかっていうと、もう大規模な臨床研究がたくさん行われていて、血圧が高い人と血圧が正常な人を比べると、ちょっとでも高いと将来的にいろんな病気になりやすいみたいなことがもう何万人何十万人を調べて分かってるから、低い方がいいですって言えるんだよね。でそれはもうなんていうか歴史が全部あって、紐通っていくとなぜそうなったかとかも全部分かるから、パッと逆にこうクイックに答えれる質問、まあそれがそのなんていうのかな、すべて正しいというか、それが 100% 今後も覆ることないっていうわけではなくて、暫定的にはこういうふうに言われてますっていうふうにある程度クイックに答えれる疑問だし、一方でそのなんだろうな、ちょっと難しくなってくるのは、もうすごい哲学的な質問が来た場合、それは 誰に聞いても答えは出ないというか、科学、うんうん、ここでその、正しい医療情報っていう正しいの部分をいつも考えるんだけど、それはどのぐらい過去に論文があって科学的手法でアプローチされてるかっていう、
うん、
そこをもって正しいというふうにカッコ仮みたいな感じなんだけど、
うん、
それとは全く関係のない、そこには絡んでこない質問とかもあると思うんでね、
うんう
ん、だからその哲学的な質問が来た時にはもっと別の観点からアプローチした方がいいと思うし、
うん
うん、そのね、なんだろうな、その例えばその人が亡くなる時に、
うん、
僕が今でも覚えてるのは、あの耳は最後まで聞こえてるから、
うん、
ちゃんとあの最後の お見送りの言葉を言ってあげた方がいいよっていうふうに言われたことがあって、
うん、
でもそれって科学的にどうこうっていうレベルをもう飛び越えてると思うんでね、
うんうんうん、
そうしといた方が後々やっぱり気持ち、うん、あの残された人の気持ちがね、
うん、
落ち着いたりとか、
うん、
その弔いの意味もあったりとか、うん、いろいろその宗教概念とか哲学概念が含まれた言葉じゃん、
うんうんうんうん、
だからそのそれは本当ですかって言われた時に嘘ですとも本当ですとも簡単には言えないし、
うんうん、
科学的に証明したからなんだっていう部分だと思うね、
うんうんうん、
だからそこもまた別のアプローチが必要になるし、
うんうん
うん、で例えばその一方でまた別のアプローチっていうか別の質問としてはさ、ビタミン C って風邪に効くってよく言われるけど、
うんうん、
本当に効くんですかっていう質問、
うん、
で何でもいいと思うんでね、なんとかのサプリメントがあってそれは効くんですかって、たくさんそういうのは来ることが想定されるんだけど、
うん、
だそれに関してはどの辺までエビデンスが積み上がっているか、どの辺まで過去に検証されているか僕は全然知らないし、
うんうん、
でももしかしたらあるかもしれないなっていうのは思うわけ、
うんうんうん、
だそこら辺に関しては一緒にこう論文を探していくっていう旅が必要になると思うんでね、そうだからそういった疑問の種類とかタイプによっても出す回答というかそういうのは変わってくるなっていうふうに思ったりする
んだ、うんうんうんうん、
そうでだからそれ一つ一つにこういろいろなんていうの方向を変えないといけないと思うんだけど、うん、アプローチの仕方をね、
うんうんうん、
だから今日紹介したいのはその最後に言ったタイプのアプローチ、
うん、
なんかその教科書に載ってるレベルでこれは効くって言われてないけど日常のさ生活ではそっちの方がいいってされてるみたいなことってあるじゃん、
うんうんうんうん、
早寝早起きした方がいいとか、
うんうんうんうん、
それがどのぐらいそれを専門的に研究している人がいてどのぐらいこう、うんうん、科学的根拠って言っていいかっていうのは分かんないなって思うから、うんうんうんうん、それを探しに行くっていう方法が必要なんだけど、
うんうんうん、
でそういったある疑問があって、
うん、
それがその正しい、その正しいっていうのは科学的論文がどのぐらいあるかっていうのを探していくときに どうするかっていうと、
うん、
なんかそのねその論文がこう集まるサイトがあって、
うん、
ライブラリーみたいなのがあって、うんうん、そこにキーワードを打ち込むんだよね、
うん、
だからビタミン C だったらビタミン C、
うんうんうん、
で風、
うん、
で効果みたいなやつをバンって入れて、うんうんうん、じゃあヒットしてくるじゃん、
うん、
論文が、
うん、
で論文がヒットしてきたやつを全部ガーッと集めて、
うん、
でその中を読んでいくんだよね、
うん、
実際にビタミン C について自分が持ってる疑問に答えてくれる論文かどうかっていうのを一個一個見ていって、
うんうんうん、
だ時に何万件っていうのがヒットしてきて、
うん、
その中から自分の思っているアプローチ自分の思っているそのデザインをちゃんとやってるかどうかっていうのを、
うん、
一個一個見ていく必要があって、
うんうんうん、
前にさその科学その比較試験っていうのが大事なんですよみたいな話をしたことがあったんだけど、
うんうんうん、
覚えてるかな、
うん、覚えてる覚えてる。
なんかビタミン C が効くかどうか確かめたいときには、
うんうん、
風に対してね、
うん、
ビタミン C を使おう効くかどうか確かめようと思ったら、
うんうん、
風邪の人を集めてきて、
うん、
風邪の人の A、B に分けて、
うん、
B の人にはビタミン C を飲んでもらって、
うんうん、
A の人にはビタミン C を飲まないで普通に過ごしてもらうとか、
うんうんうん、
なんかそんなこう無作為に振り分けるっていうことが必要になってきて、
うんうんうん、
それでその群 A 群と B 群を比較して、
うん、
その風邪の期間が短くなりましたとか風邪の症状がちょっと抑えられましたとか、
うんうんうんうん、
そういう話だから予防と治療だとまた全然違ってきて、
うんうんうん、
予防だったら健康な人を集めてきて普段からビタミン C を飲んでもらう人と飲んでもらわない人で、
うん、
一定期間調査して、
うん、
はいあなた風邪になりましたかこの一定期間内にっていうのを聞いていってその頻度がどれぐらい違うかとか、
うんうんうん
う
ん、
そういった感じで効果を判定していくんだけどそういった論文がいくつぐらいあるかっていうのを、
うんうん、
今まで歴史上どのぐらいあったかっていうのを探せるから、
うん、
そうやってガーッと探していって、
うん、
でそれを一個一個こう弾いた後にこれは残りましたねこれは正しい求めている方法で研究していますねっていうのをより寄せ集めていって、
うん、
で人数を足したりとか、
うん、
効果をこう比べたりとかして、
うん、
ここはこの論文は500人でやってましたとかこの論文は5万人でやってましたとかっていうのを全部数字をこう重み付けとかをして、
うんうんうん、
で全部こう加味した上であ結局統計的に効果がありそうです、うん、なさそうですっていうのをやるんだけど、
うんうん、
そういうのをメタアナリシスって言ったりするんでね、
うんうんうんうん、
で今ねそのコクランライブラリーっていうプロジェクトが昔からあって、
うん、
そこがそんな感じのプロジェクトをずっとやってんだよね、
うん、この
疑問があってそれに対してメタアナリシスをして回答を返すっていう、
うん、
その NGO 的な NPO かな NPO 的なプロジェクトがあるんだけど、
うん、
まあなんせお金がかかるっていうことが想像できると思うの、
うん、
時間とお金がものすごくかかる、
うんうん、
専門家がさ寄ってたかって何万件の論文をわーっと読んで、
うん、
聞いた聞かなかったみたいなのを集計していかなきゃいけないから、
うんうん
ものすごい時間もかかるしお金もかかるし労力もかかって、
うんうんうん、
でアップデートするのにもう大変みたいな、
うん、
だから面白い疑問でもアップデートが止まってたりとかするのだからそういったなんていうの疑問がたくさん集まってきた時にその、うん、何々は何々聞くんですかみたいな質問はたくさん来ると思うんだけど、
うんうん、
それに対してああどうですかねメタアナリシスを見てみましょうっていうことはなかなかできないっていうか、
うんうんうん、
できなかったと思うんでね、
うん、
でここに来てこう今日紹介したい論文というかプロジェクトがあるんだけど、
うん、
それは何かっていうとその論文をさ検索キーワードでバンって何万件って持ってきた後に、
うん
これは適切な論文使えるその統計解析に使える論文ですっていうのを、
うんうんうん、
あの選んでくれる、
うん、
そういったディープラーニングアルゴリズムを作ったっていう日本のコラボレーションがあって、
うんうんうんうん、
そこって多分まあ他のステップもお金か時間もお金もかかると思うんだけどそこは結構大変なんだよね一個一個読んでってアブストラクトって言ってその要約があるから、
うんうんうん、
それを読んでいくだけでもまあどんだけ早い人が読んでも何数分数十分かかるから、
うん、
なんかその精査のステップが大変なんだけど、
うん、
それをディープラーニングが助けてくれますよっていうアルゴリズムを開発した企業と研究者の人がいて、だからそのあれね、何万件出てきたやつをディープラーニングかけるとこれだけ精査すれば大丈夫ですよっていう答えをくれるってい
う、
そういった感じでね、でそれが、フロンテオっていうのかなっていう企業日本の企業があって株式会社フロンテオとあとキングスカレッジロンドンに今いらっしゃる山田先生っていう東京大学から多分行かれてると思うんだけど山田先生っていう人方が責任の著者であ
と
東京の東大とかハーバードにいらっしゃる方とかこの辺の日本人の研究者グループで多分そのなんていうか知り合いなんじゃないかなもともと知り合っててこういうプロジェクトやりませんかみたいな感じの じゃないかなと思うんだけど、フロンテオっていうのはいろいろその AI で社会的問題を解決しようっていう企業で面白いなと思ったんでね。
なんか聞いたことあるかもしれないですよ、この企業。
あ、本当？そうで、そのフロンテオっていう企業が開発したその自然言語処理 AI エンジン、コンセプトエンコーダーっていうのがあって、それにかけたんだって。そうすると、その作業時間が10分の1ぐらいになったっていうのと、まあ、もちろん適切にこれっていうのを抽出してくれたっていうのはもちろんなんだけど、作業時間も10分の1ぐらいになったっていうんで、あ、なるほど、こういった手法をすれば、ゆくゆくはね、もしかすると、こういった治療はこういった病気に効くんですかってなったときに、その疑問をさ、このアルゴリズムにかけて、この論文読めばなんとなく答えが載ってますよぐらいまでは簡単にたどり着けるようになると。で、それは多分その何万っていう論文の数じゃなくて、何十ぐらいまで降りてる。で、それを、一番面白いなと思うのは、その疑問を持った人たちと一緒に読んでいって、実際にそのチームとしてメタアナリシスをやっていくとか、もちろんそのメタアナリシスの専門家は読んでくるけど、一緒に読んでいって、で、あ、これは統計的に結局有意って出ましたね、出ませんでしたね、みたいなのを、疑問を出した人と一緒になってメタアナリシスやったりとかしたら、なんかこう、科学的にこうアプローチしていくっていうこともできたりするのかなと思って。
確かにね。
そう、面白い形にできるんじゃないかなって思ってて、だからそういったなんていうの、 AI のサポートがあると人が少なくて済むんで、
そうだね。
そう、 Web3 っぽい感じもするし、そうするともっとこうメタアナリシスの民主化というか、もっと簡単にカジュアルにメタアナリシスをちょっとやってみますかっていう話もできると思うんで、
まあもうなんか
これ、
その医療医学的な論文っていうだけでさ、専門用語が多かったりさ、こう一般の人にはやっぱとっつきにくいような印象があるから、まあそのね、AI とかディープラーニングの技術が発達して、そのまあ医療論文とかをより一般の人向けに分かりやすく自動翻訳とかしてくれたりする技術も増えてくるだろうし、まあ、それによってそのメタアナリシスもね、簡単になってくるみたいなことは起こり得るかもしれないね。
メタアナリシスって結構その型が決まってると思うんだよね。その人数引っ張ってきて、で性別とかその既往歴、その既往歴っていうのはタバコ吸ってる吸ってないみたいな情報が載ってるかとか、なんかチェックボックスがいくつかあって、でそれを満たすか満たさないかで論文のこう質が決まったりとかするけど、基本のこう骨子みたいなのが決まってて、だからその全部こう細かいところ理解しなくても数字を引っ張ってくるだけで形が作れるんでね。だから今そのディープルって翻訳エンジンがあるじゃん、この AI ベースの翻訳ベースに入れて、で、あ、こういうこと言ってんのねっていうのが分かれば数字も引っ張ってこれたりとかすると思うし、なんかその辺もね、垣根が下がって難しい、自分たちで全部やるのは難しかったのが、ちょっとこう専門家の監修とかをに入ってもらって、でプロジェクトとしてこうみんなで動かすってい
う
のはできるんじゃないかなって思って、それ結構面白いアプローチだなって思って、
なるほどね。
そう、だからまあその最初言ったみたいに、その疑問によってアプローチは変えていかないといけないと思うし、すでにそういったエビデンスが積み上がっているものに関しては、こういったエビデンスの下でこういうことが推奨されていますっていうのをある程度こうクイックに返したりとか、あと、まあ、そうね、そう、まあちょっと話がそれちゃうんだけど、そういったものに関してはクイズ形式にしても面白いかなって思うんだよね。そのアプリ開いたらさ、今日のクイズみたいな感じで出てきて、血圧はどのぐらいが最適とされていますかみたいな感じで選んで、正解するとトークンが配られるみたいな、でなぜそう言われてるかっていうのも表示されるみたいな、
なるほどね、
っていう なんかこう 逆方向の情報のなんか受け渡しっていうのもありかな。質問を投げるっていうのが最初のコンセプトだったけど、これはこういうふ
う
に言われてるな、暫定的にっていうのはこう積極的に1日1個ぐらいこう送れるし、それからそれに答えるとトークンが配られるっていう方向性もありだなと思ったりして。
なるほどね。
そんな感じでちょっと考えてたんで紹介してみました、今回の論文を。
うまくやっぱね、その医療従事者とそうじゃない一般の人との垣根みたいなところが、まあ、NFT とか Web3 とかを使って解消されていくといいなっていうね、希望を込めて。
そうなんですよね、うん、なんか結局そこにこう僕はアプローチしたいんだなって思った、
うんうんうん、
あの改めて思ったというか。
なるほど。
今日はそんな感じで以上でした。
はい、じゃあ本日もまあこの回を聞いてくださった方は NFT、 イルラジオオリジナル NFT をゲットできるチャンスがあるということで、
はい、
キーワードは何でしょうか。
キーワードですね、メタアナリシスにしようかなと。
メタアナリシス、
カタカナで、あのカタカナで大丈夫です。カタカナで DM 送っていただければ、
はい、
それに対してあのリンクが各個人一人一人違うので、
うん、
リンクが送られてきたらそれをすぐさまあのクリックしてもらえれば、その人専用の番号のついた NFT バッジ配られますんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、まああのお申し込み方法をさらにおさらいしておくと、まずアプリで、はいはい、メタマスクとポープ、はい、POAP っていうアプリを2種類ダウンロードが必要ですと。
はい、
でメタマスクではウォレットを作っていただく必要があるという感じですかね。
はい、でアドレスっていうのが割り当たるので、
うんうんうんうん、
それをコピーしてポープの アプリでアドレスを教えてくださいっていう画面が出てくるから、そこにコピーペーストして、
うんうん、
そうすると準備は完了になります。
はい、ポープとメタマスクが連携されるということですね。
はい、
はい、
そうですね。
で、我々からポープのアドレス、個別にアドレスを送るので、まあ、それで、NFT が配られるっていう感じですね。
はい、
はい、
どっちかというとリンクなのかな、我々が送るのは。
リンク
か、
リンクね、
うんうん、ホームページのホームページアドレス
みたいな、うんうんうん、
まあ、リンク、なんかこう、HTTP、
URL、
うんうん、URL コードみたいなのが送られますので、
うんうん、まあ、ちょっとまだ NFT とか Web3 とか分かんないよっていう人も多くいると思うんですけど、はい、まあ、ぜひ、特に何もお金かかったりすることじゃないので、あの気軽にあの申し込んでいただいて、NFT とかに触れてもらえるといいかなと思ってます。ということで、はい、
よろしくお願いします。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。